います。はい、それでは出エジプト記の今日は9章からですね、始めていきたいと思いますけれども、また今日も盛りだくさんの内容になります。本当に、もう3回目か4回目なんですけどね、私も出エジプト記を教えるのも、いや本当に、毎回毎回新しいことを教えられて感謝しています。で、この8章までのですね、この学びのこの復習というか思い出していただきたいんですけれども、私たちはナイル川が血になったところ、カイルが入ってきたこと、そして地の塵がブヨになったこと、そしてアブの襲撃があったこと、そこまで見てきました。そして初めは受講師たちが真似をすることができたんですけれども、ブヨの災いの時には真似をすることができず、そしてこれは神の指だとおっしゃったんです、言ったんですね。で、私たちの神様というのはこのような形で、この世の中と世の中でもそういう似たようなことあるじゃないかとかっていうふうに、まあ多くの人は言うんですけれども、圧倒的に違うわけなんですよね。似たようなことが起こるかもしれないけれども、神様の働きというのは、ちょうど塵がブヨになるっていうのはですね、この創造の働きですよね。創造わかりますか？そのなんか例えばナイルが血になるとかそういうのは創造ではないですね。でも塵がブヨになるっていうのは命ができるわけですよね。そういう働きを神様はしてくださるわけなんです。そしてアブの襲撃の時にはイスラエルの民にはそこにはそのアブが来なかったということだったんですよ。つまり神様は区別してくださる方、救いを与えてくださる方なんだということです。私たちとクリスチャンじゃない人たちというのは違いはないんですよね。何か私たちが性質的に何か向上したとか良い人間になったとかエリートの人間になったとかそういうことは一切ないわけなんです。イスラエルたちも同じエジプトの中に住んでました。何ら変わらなかったんです。けれども神様があえて区別をされた、これをですね、私たちはこの救いと呼んでいます。イエス・キリストの流された血によって、それが自分の罪の、打ち傷から出た血ですよね。これをイエス様が負ってくださった、その中にいるかどうかだけの違いですね。そしてこの9章に入るわけですけども、それではいいですか。主はモーセに仰せられた。パロのところに行って彼に言え、ヘブル人の神主はこう仰せられます。私の民を行かせて彼らを私に仕えさせよ。もしあなたが行かせることを拒み、なおも彼らを留めておくなら、見よ、主の手は野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に激しい疫病が起こる。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜とを区別する。それでイスラエル人の家畜は一頭も死なない。はい、このように主は、家畜をもってこのご自分がヤーウェであること、神であることをこの教えておられるわけです。もう一度思い出してください。パウロがですね、ヤーウェとは何だ、誰なんだと、まずそういうふうに言ったわけですね。だから私がヤーウェだよということを、このように災いを与えるたびにおっしゃっているわけなんですね。そして、この今までの災いもそうなんですけれども、すべてがエジプトにとっての誇りでありました。プライドでありました。ナイル川であったりですね、またカエルも神として拝まれていた、その何て言うの、豊かさを表すものであったですね。それらのものが一つ一つ主によって滅ぼされていってるわけです。そしてそれがみんな神々として拝まれていたんですね。そして 家畜というのがこの古代エジプトにおいて、非常に特徴的な位置を占めています。神聖なもの、神々として崇められていたんですね。で、これは皆さんがもしエジプトの観光旅行に行くということになれたら必ず行くようなところにすでにあるんです。メンフィスというですね、古代の、この、都市があるわけですけれども、そこにはですね、プタハという神がアピスという牛として、現れた、まあ、その、まあ、ところがあるんですね。メンフィスは世界遺産に登録されています。ユネスコですね、登録されてますけれども、でそこの墓地遺跡群に地下に巨大な棺桶がいくつも見つかってるんです。巨大な棺桶です。人間が入るものではなく牛が入っていたんです。ミイラにされました。アピスと呼ばれミイラにもされたんですね。人間と同じ、いや神として崇められていたので、まあ、そのようなことを行っていた。またですね、羊また牛によって表されていたハトホルという女神がいました。ハトホル、愛と幸運の神ですね。で、この愛と幸運の神っていろんな国に、いるんですけれども、例えば、バビロンですとイシュタルですね。そして、聖書には出てくるのが、このカナン人の拝んでいたアシュタロテですね。そして例えばローマではビーナスとか有名なね、あのビーナスがいますけれども、まあそういうことで、このハトホルという女神が、このいたわけですけれども、いたというか、まあ、人間が作ったわけですけれども、その彼女も羊や牛のこの形が現れていたわけなんです。そして家畜はエジプト人の経済活動に極めて重要な役割を果たしていました。農業の時、運搬の時に家畜を用いていった。ですから宗教にとっても、また経済にとっても、この家畜が非常に重要だったわけなんですけれども、それを神様が、まあ、今このような形で、疫病を与えられたわけなんです。そして今4節で読んだように、この区別をする働きを行われたんですよね。ですが大事なのはですね、私たちはこの災いを受けても当然だったんですよ。よく考えてくださいよ。例えばじゃあ何がいいかな、津波が起こりました。津波だとなあれだな、地震が起こりました。これありえないんですけれども、自分がいるところですね、周囲、なんか1キロぐらいまでね、までは全然揺れがなくですね、他のところだけが揺れていました。ありえないですけれども、でも普通だったら絶対揺れて自分もまあ、その中で、この被害を受けても当然に当然なのに、神様があえてそこだけを守ってくださった。まあ、それと同じなんですよね。つまり受けても当然な災いであるにもかかわらず、神様がそうされなかったということであります。そして、5節で、また主は時を定めて仰せられた。明日主はこの国でこのことを行う。主は翌日このことをされたので、エジプトの家畜はことごとく死に、イスラエルの家畜は一頭も死ななかった。このようにして、時を神様が、主が定められました。なぜかと言ったら、はっきりとですね、これは私がやったことだということを表すためなんですね。で、これエジプトの家畜とありますけれども、基本的にですね、パロが所有している家畜です。覚えてるでしょうか。ヨセフの時代に飢饉があって、それでその時にですね、もうおか穀物を買うお金もなくなったから、じゃああなた方の家畜を私たちが買い取りますと、買い取るっていうか、それが金銭代わりに なりますということで、エジプトのものになったの覚えてるでしょうかですね。国有化されたってことです、要は。そのパロのものになったってわけなんですね。で、基本的にパロのものなんですよ。このエジプトの家畜はことごとく死んだというのはですね。そして、7節で、パロは使いをやった。するとイスラエル人の家畜は一頭も死んでいなかった。それでもパロの心は強情で民を生かせなかった。 どうですか、気になってるんですよね。使いをやったんですよ。で、一頭も死んでなかったと。じゃあ信じればいいですよね。ところが行かせなかったと。本当に不思議なのは奇跡ではないんですよね。本当に不思議なのは奇跡を見ても信じない人間の心です。神様に出会った人だけがある意味で人間の本当の心の陰険さを認めることができるということができるかもしれません。エレミア書の17章の9節に有名な御言葉があります。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。ぜひこれを覚えていてください。なぜならば私たちは自分たちの心は綺麗だな、結構いいよって思ってるんです。けれども今このパロでわかりますよね。はっきりと認めて目で見ているにもかかわらず、それでも我を張ったというのが実は私たちの心なんですね。だから神様の恵みによってのみ、憐れみによってのみですね、私たちは心を広げる、神様に心を開くことができるんだよということであります。では次に8節で、主はモーセとアロンに仰せられた。あなた方はかまどのすすを両手いっぱいに取れ。モーセはパロの前でそれを天に向けて撒き散らせ、それがエジプト全土にわたって細かい埃となると、エジプト全土の人と獣につき、海の出る種物となる。はい。ブヨのですね、災いの時、三つ目の災いの時にも、予告警告なしにですね、この神様はその災いを下されたのと同じように、ここでもですね、この予告なしに、警告なしに災いを下しています。そして、かまどのすすから取ってですね、それを地に向けた。かまどのすすというのは何？かまどは何を作っていたかというと、レンガですよ。ですから、そのかまどのすすをとよって、そのエジプトの人たちの皮膚について、この腫瘍ができるということは一体何を表しているかと言ったら、彼らが苦しめていたものによって、苦しみを受けたということになるわけなんです。イスラエルをですね、レンガを作らせることによって苦しみ、虐げさせた。それによって、彼らは自分たちにする苦しみを被ったということになるわけなんですよね。神様は、報復の神なんです。あれ、恵みの神だ、じゃなかったんですか？そうですよ、恵みの神なんですけれども、恵みということは、いいですか？恵みということは悪をやっていいんだよって言ってることでは絶対ないんですね。ここを覚えていてください。悪を許容したり是認したりすることではないんです。神様は全てを見ておられ、その対価を必ず払われるんですね。ですから私たちが世の不条理を見るときに、自分が受けたものを思うときにですね、神様が復讐してくださるんだ、すべては神様の御手の中にあるんだ、そうして神様に裁きを委ねていく必要があるわけなんです。で次行きましょう。それで彼らはかまどのすすを取ってパロの前に立ち、モーセはそれを天に向けて撒き散らした。するとそれは人と獣につき、海の出る海の出る種物となった。呪法師たちは種物のためにモーセの前に立つことができなかった。種物が呪法師たちとすべての、エジプト人にできたからであると。この呪法師たちに対する裁きを神様が行われているわけなんです。ブヨの時にはこれは神の指だと彼らは言ったわけなんですよね。覚えてますか？で、その時に、やはり皮膚についたわけなんですけども、ここではですね、もう、その種物のために、もう前にさえ出てくることができなくなったということなんです。で、彼らは、モーセに逆らっていた人たちなんですよね。モーセのこのやっていることに、 この逆らっていたわけなんです。で、第二テモテの3章の8節にこの名前が書いてあってですね、ヤンネとヤンブレ、ヤンネという人とヤンブレという人であることが分かっています。で、この二人がですね、このモーセたちがやるその奇跡のごとに、その邪魔をしたということになるわけなんですけれども、まあ、似たような話が使徒の働きの中にもありまして、パロとバルナバが、この福音宣教をしているときにですね、魔術師エルマという人が、目が見えなくされていくんですね。それはなんでかって、福音をこの語っている、その語っている相手ですね、その信じようとしている人に対してですね、それ妨げようと、この魔術を持って妨げようとしていたんですね。それで、パウロがそこで呪ってですね、そして彼が目が見えなくなったという記述が、この使徒の働きの13章に書いてありますけれども、同じように神様はですね、そういう反対者に対して裁きを行われるんだということであります。ですか？あ、言うの忘れましたけど、この魔術師、覚えてますか？魔術師っていうか、その呪法師ですね、エジプトの。あの、究極のナルシストですね。宗教にしてますよね。皮膚をきれいにする。なんか、今もしその人たちがここにいたらですね、女性の皮膚なんかよりももうはるかにですね、あの、このエステに行ってる人よりもですね、きれいにしてたと思いますね。そういう、その、美容が宗教だったんですよ。で、毛も全部剃ってます。体毛という体毛を剃っています。ちょっと気持ち悪いですね。でもそれをやっていたので、この種物ができるということがいかに恥であったかですね。当惑することであったかというのはよくわかるかと思います。ですね。あ、そして、これも神様だったんですね。あの、イムホテプという、エジプトの神官がいたんですけども、死後に薬と医術の神として、こう、崇められてたんですね。これもやっぱ神に対する、その、医術の神に対する裁きと、まあ、言うことができると思いますね。あと、セラピスっていう、あの、セラピーから、ギリシャの神、あの、ローマかな？ギリシャかな？ちょっと忘れ、多分ギリシャかな？同じ系統の神ですね。ギリシャ神話に出てくる、確かギリシャ神話だと思いますが、神がいますけれども。で、そして、12節ですね。しかし主は、パロの心を頑なにされ、彼は二人の言うことを聞き入れなかった。主がモーセに言われた通りで、いかがですか？先ほどは、7節で、パロの心は強情で、民を生かせなかったとありました。で、ここでは、12節では、主はパロの心を頑なにされというふうに書いてあるんですね。ですから、説明をしますと、言い換えますと、これは、神がパロの頑なな心をそのままにされた。というふうに言い換えることができるわけなんです。そのままに放っておいた。そして神様はもうその通りにされたんだ。というふうに言うことができるわけなんです。で、これが人間の心の、恐ろしさと言ってもいいでしょうか。で、この頑なになるというのを以前も説明しましたが、昔はですね、あの受験勉強とかするとですね、ペンダコができますよね。今でも大学受験に限らずなんかね、あの、何でもいいですけども、なんかこの、でも今はコンピューターがあるからね、あの、こっちですけれども。で、ここになんか針でも刺してもですね、全然痛くないわけですよ。こうペンダコができるとですね。それが、この心と同じなんだよ、という話を しましたが、神様の言っていることに対して、私たちが、応答をしないとですね。さっきパロは目の前というか使いによって、このイスラエルの方の家畜は一頭も死んでいないのを見たにもかかわらず、強情になったと。で、これを繰り返すとどうなっていくかというと、もう信じられなくなるぐらい もう信じることが不可能になる、そういう能力が失われるぐらい、この無感覚になっていくわけなんですね。恐ろしいことですよね。これが実はイエス様に対峙していたユダヤ人の指導者に起こったことなんです。ヨハネの12章においてですね、この12章の37節に、イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかったってあるんですけども、その後にですね、彼らが信じることができなくなったって書いてあるんですよ。わかりますか？印を見ているのに、信じないということをずっと繰り返していたわけなんですよ。で、それを繰り返していると、次にまた神様のその印を見たときにもっと信じられなくなるんですね。で、ついには信じることができなくなってしまうんです。だから末期がんみたいなもんですよ。もう無理になっちゃうんですね。回復ができない心になってしまう。で、これが怖い。だから、そんな急がせないでくださいよっていう人がいるんですよね。まあ私たちそう思ってしまいます。福音を信じるのに関して。そんな急がせないでくださいよ。でも聖書の中には、主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよってあるんです。神様が今自分に語っているなーって思うときに反応しないとまずいんですよ。で、反応しないで、まあ、後にしとこう。ね。なんていうんですかこれ日本語で。英語でプロカスティネーションだけど、何だっけ。どう忘れ日本語で。後回しにするとですね。次にじゃあそれができるかっていうと、同じように神様に示されて、これでやってみようって、できないんですよね。もっと難しくなっちゃうんです。ですか。で、最後には何にも感じなくなっちゃうんです。神様に語られても。ですか。で、それがパロの中で起こってしまったんですね。では次に行きますけれども、ここまでで6つ目の災いまでで覚えてますか？ですか？10の最後の災いを除いて9つの災いがありますけれども、それを3つに分けることができると話しました。ですね。1、2、3。1週ですね。で、2週目、4、5、6と。そしてあとは、7、8、9とあるわけですけれども。私たちは最後の周期の7、第7の災いに、入っていくわけなんですが、ここからがすごい、今までもすごかったですけども。今までかつてなかったほどのという言葉が使われています。いわゆる天変地、破局ですね。それを神様が行われます。究極の災いを行われます。では13節。主はモーセに仰せられた。あなたの明日の朝早く、パロの前に立ち、彼らに言え。ヘブル人の神、主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。ここでですね、またパロの前に立ちなさい。ですね。第一の災いの時には、ナイル川のところにパロは来ていました。第4の災いの時にも彼は水の前に来ていたんですね。で、そこで会いなさいと神様がモーセに言われたんですけども。で、ここではパロの前に立ちなさい。朝早くですね。何か儀式をですね、朝にしてるんですね、このパロはね。で、もうなんかナイル川の方に行ってないのかな、このパロはわかんないですけど、単にパロの前に立ちなさいとか言ってますからね。で、行きますか。次行きますよ。今度は私はあなたとあなたの家臣とあなたの民とに私のすべての災害を送る。私のようなものは地のどこにもいないことをあなたに知らせるためである。はい、ここですべての災害と強調しています。つまり究極の災害。神の怒りを余すところなく表す災いだよと神様がおっしゃっているわけなんですよ。そして私こそが、 私のようなものは地のどこにもいないということを示すよと言ってるんですね。主こそが生ける神なんだよ。他の神々と並列に述べられてはいけないんだよ。それが世の人々は並列に語るわけですよ。キリスト教、イスラム教、仏教。けれども神は唯一無比の神です。比べることのできない超越された方です。それを私たちは今勉強してるんですよ。この御言葉を通して勉強してるんですよ。もちろん旧約においてのですね、このエポック的な、このエポックってその何ですか、もう永遠に語り継がれるようなですね、出来事というのが、この出エジプトであるわけなんですけれども、私たちにとって新約においては何ですか、死者を蘇らせてくださった神様の働きですよね。どこにいますか、そういう働き。もちろん、なんか蘇生させたっていうのはなんか話はよく聞きますけれども、蘇らせるですよ。もう朽ちない体に復活させる。ですね。で、次に15節で、私が今手を伸ばしてあなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは地から消し去られる。それにもかかわらず、私は私の力をあなたに示すためにあなたを立てておく。また私の名を全地に告げ知らせるためである。あなたはまだ私の民に対して高ぶっており、彼らを生かせようとしない。はい、ここに神様の寛容さがあるんですよ。いいですか？多くの人が勘違いしてるんです。今自分が生き延びているというのは、神は無力であるとか、また自分が何か やってる悪いことに対して、善人してるとかっていうのを思ってるわけなんですよね。で、パロも今、高慢になってるわけでしょ？だけれども、神様が今手を伸ばして、疫病で打って殺してしまうんだったらば、今すぐにもできるわけなんですよ。ですか？これ津波が起こった直後にもメッセージでお話ししましたけれども、なんであんなにたくさんの人を津波で神は殺したのかと、こういうふうにですね、多くの人は思うわけなんです。けれどもですね、私が逆に聞きたいのは、なんでこんなにたくさんの人が今も死なずに住んでいるのか、生きているのかと思います。神様は憐れみによって私たちを生かしてくださってるんですよ。これが当たり前だと思っちゃダメなんですよ。ですよね。それを感謝しないで思いを暗くしているっていうのが、このローマ人への手紙の一章に書いてあるんですよね。神様がしてくださって、憐れみによって私たちは生かされているにもかかわらず、それを感謝しない、そしてむしろ傲慢になっているというのが、ここで神様がおっしゃっていて、で、神様はそこで、彼を忍耐しておられるということと同時にですね、ここで私の名を全地に告げ知らせるためなんだと言ってるんですね。ですから、災いをパーンって一回だけやってですね、それで殺していくっていうこともできないことはないんですけれども、一つ一つですね、やっていくことによって、今こうやって私たちは神様の偉大な力っていうのを知ることができるようになってるわけですよね。で、事実この神様の名は世界中に、この出エジプトの出来事によって言い広めました。面白いのは、エジプトの文献にこの話って載ってないんですよ。都合の悪い話って、権力者から後で消されますよね。ところがカナン人の間では言い広められていました。ペリシテ人の間でも言い広められました。何百年経った後でも恐れられていたんです。情報を漏洩したんですよ。当たり前ですよね。こんなでかいこと起こってるんですから、誰か伝えるはずですよね。それを神様が目的にしておられたんです。この二つがあったんですよね。一つは寛容を示していた。これローマ人への手紙の9章に書いてあるんですよ。22節に、ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。 パロがこうやって生かされているのは神の寛容なんだよということであります。では18節見てください。さあ今度は明日の今頃エジプトにおいて建国の日以来今までになかった極めて激しい氷を私は降らせる。神様がすべての災いと言われたのがこの氷だったんですね。エジプトの建国の日以来です。統一エジプトができた日以来です。エジプトという国はですね、非常に長い歴史を持っていますですね。もうこの時点でももうかなりの年数が経ってるわけですよね。その時以来の恐ろしい災難だと。この日本だってこの歴史が始まってですね、今回の東日本大震災なんていうのは一番恐ろしいものではなかったんですよね。千年に一度と言われているということは千年前には起こったっていうことですよね。起こってたんですよ。マグニチュード9っていうのが、それの同じ規模のが起こってたんですよね。でもここの場合はそうじゃないよと、もっと大きいよと、もっとすごいよと。でこの少なくともこの時点では千年以上とっくに経ってますよ。エジプトもこのモーセの時代においてもすでに、わかりますよね。規模がそれだけ大きいんだよっていうことです。ですか。で次に、それゆえ今すぐ使いをやり、あなたの家畜、あなたが持っている野にあるすべてのものを避難させよう。野にいて家へ連れ戻すことのできない人や獣は皆氷が落ちてくると死んでしまう。パロの家臣のうちで主の言葉を恐れた者は、しもべたちと家畜を家に避難させた。しかし主の言葉を心に留めなかった者は、しもべたちや家畜をそのまま野に残した。これ面白いですよね。主は、あえて、避難することができるように前もって教えてくださったわけなんです。これも神様の憐れみですが、必ずですね、神様の言葉というのは、二つに分かれるんですよ、応答が。必ず分かれる。主の言葉を恐れる人と、主の言葉を恐れない人に分かれるわけです。家畜を、自分の家臣の家畜、家臣たちがですね、自分の家畜を、その屋根の下に入れてった人もいれば、そうでない人もいる。で、これが、神の言葉を聞いた時に必ず、全員がですね、おー、素晴らしい話ですね。従っていきます。って言ったら、今頃世界中誰一人、すべての人がクリスチャンになってますよ。そうじゃないんですよね。信じる人もいれば、信じない人もいるんですよ。あと、もう一つですね、ひねくれた人、っていうか、まあ、ひねくれてもいないですね。こういう疑問を持ったら、持つ人いるかもしれません。あれ？家畜駅分になって倒れちゃったんじゃないの？なんで今ここに家畜があるの？って。すごい簡単です、答えは。これ、まあ、私たち今こうやって読んでるから、なんかその後にすぐ怒ったように聞こえるかもしれませんけど、日にちゃになってるわけなんですよ。で、エジプトの文献とかにもですね、輸入する文献ってのあるんですよ。取り寄せる外国からですね。家畜をですね。だから、ね、私たちだって災害起こったらどんどん、外国からまたは違う地方からですね、応援が来たじゃないですか。ですね。それと同じように、家畜を購入してってですね、でそれで、こう、持っていたわけなんですよね。では次行きましょう。そこで主は仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸ばせ。そうすればエジプト全土にわたって、人、獣、またエジプトの地のすべての野の草の上に氷が降る。モーセが杖を天に向けて差し伸ばすと、主は雷と氷を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に氷を降らせた。氷が降り、氷のただ中を火がひらめき渡った。建国以来、エジプトの国中、どこにもそのようなことのなかった、極めて激しいものであった。氷だけではなく、雷、そして火も含まれていたっていうんですね。すごいですね。で、出エジプト記の災いと、黙示録の災いをですね、災害を、もしよかったら比べてみてください。とっても似ています。 そこから私たちは、あ、同じ神様なんだというのが分かります。これ昔話に決してしないでください。神様はなんでこんなことを行われているか、このこれから将来に神様はなされます。で、ラッパの災いが黙示録の8章に載っていて、第一のラッパが血の混じった雹と火が現れると書いてあるんですね。だからこれは将来も起こります。そしてまた、このエジプトの誇りがですね、プライドがここで砕かれたんですけれども、天から雹が降ってきた。でも彼らは、天は神様によって守られている、神様って私たちが言っている神様じゃなくて空の神様によって守られていると思っていました。ここにですね、これ後で見てください。これ女性がいます。こっちが足です。こうなってこっちが頭です、ね、これ空なんですよ、ね、空の中にいるエジプトの人たちです。ヌトと言います。ヌト有名な神ですね。でこれヌトを神様が撃たれたわけですね。ヒョウはエジプト全土にわたって人をはじめ獣に至るまで野にいるすべてのものを打ち、また野の草を皆打った。野の木もことごとく打ち砕いた。ただイスラエル人が住むゴシェンの地にはヒョウは降らなかったですね。またイスラエル人のところにはヒョウは降りませんでした。そこでパロは使いをやってモーセとアロンを呼び寄せ、彼らに言った。今度は私は罪を犯した。主は正しいお方だ。私と私の民は悪者だ。主に祈ってくれ。神の雷と雹はもうたくさんだ。私はお前たちを生かせよう。お前たちはもうとどまってはならない。どうですか？かなり突っ込んだ悔い改めになっているように思われますよね。ここすごくいいですよ。この言葉だけ見ると、模範的な悔い改めです。ですね。まず、罪を犯した。ですね。そして、主は正しいお方だ。ここなんですよ。人のせいにするんじゃないんですよ。環境のせいにするんじゃないんですよ。ましてや、主のせいにしてはいけません。主は正しい方なんだ。たとえ自分に何か大変なことが起こったとしても、自分を悪とし、主を正しくする。ですね。でも、読み進めるとわかるんですけども、偽りの悔い改めなんですよ。で、彼はですね、なんていうかな、まあ、人間誰でもあるんですが、口合わせが上手だったんです。モーセとアロンが何度も何度もパロに語った言葉を彼は聞いています。また神様が印を与えられているのも見ています。ですから、このように言えば、主は正しい方だ。私は悪者だ。ですね。このように言えば、何とかしてくれるというふうに思ってるわけなんです。上手なんです。イスラエル旅行行くとですね、ガイドさんがいてですね。で、その人はですね、イエス様の素晴らしさとか、もう本当にイエス様をこの人は信じてるということが疑いないかのように話していきます。ところが、この裏の事情を聞きますとですね、どういうグループかによってバージョンがあるそうです。ですね。カトリックの人はカトリックバージョンですね。あるんです。エジプトに行くとですね、今私たちが、この、私は信じているのは1445年に出エジプトが起こったと思っています。これは聖書の記述をたどっていくとですね、その通りになるんですけれども、12世紀頃に起こったという人たちもいるんですね。もっとずっと後ですね。で、こういうふうに、言うっていう話を聞いたことにも、これ噂なんでちょっと裏取ってないから分かんないんですけども、どっちバージョンでいきますかと。1445年バージョンでいきますか、それとも12世紀バージョンでいきますかと。ですね。で、どっちも話せるわけですよ。だから、合わせることができるんです。あたかもなんか、本当に信じてるかのようにですね、言うことってできるんですよ。で、次に、モーセは彼に言った。
私が町を出たらすぐに主に向かって手を伸べ広めましょう。そうすれば雷は止み、雹はもう降らなくなりましょう。この地が主のものであることをあなたが知るためです。しかしあなたとあなたの家臣がまだ神である主を恐れていないことを私は知っています。
まあ、モーセは分かっていましたが、悔い改めの祈りをですね、したとしても、状況が良くなった時に、またすぐに同じことを繰り返すというのは、これ、偽りっていうんですよね。で、偽りっていうのはただ、口で嘘をつくっていうことだけではなく、行いを持ってですね、それを繰り返していたら、それは偽りなんですよ。だから私たちは、気をつけなければいけない。その、罪によって私たちは自分自身を偽っていく、欺いていく、欺きの心になっていくということがあるわけなんですよね。で、次に、モーセは彼に、ごめんなさい、三十節ですね。アマと大麦は打ち倒された。大麦は穂を出し、アマはつぼみをつけていたからである。しかし小麦とスペルト小麦は打ち倒されなかった。これらは実るのが遅いからである。おそらくですね、この災いが起こった時期は2月頃だと思うんですね。アマも大麦も3月ぐらいに収穫が行われて、小麦は4月頃に、まあ、エジプトですね、この収穫が行われるんですね。あの、イスラエルの方では、大麦が4月、3月の末から4月あたりですね。そして小麦が5月ですね、になるんですね。ちょうどあの、杉越の祭りと、あの、初穂の祭りっていうのがありますから、あの、一緒にですね。あとは、五旬節ですか。五旬節の方が小麦なんですよ。そして杉越の祭りの、あの、初穂の祭りの方が大麦なんですけど。だから1ヶ月ちょっとずれてますけれども。で、わかりますか？今、ここで、このずれがあって、穀物でも被害を受けなかったのがあったわけですよね。で、次にください。モーセはパロのところを去り、町を出て主に向かって両手を伸べ広げた。すると、雷と雹は止み、雨はもう地に降らなくなった。パロは雨と雹と雷が止んだのを見たとき、またも罪を犯し、彼とその家臣たちは強情になった。パロの心は固くなになり、彼はイスラエル人を生かせなかった。主がモーセを通して言われた通りである。はい。
ここ見てどうですか？まだ残ってるじゃん。小麦が。
それで心を固くなりしたんです。100のマイナス要素があっても1見つかったら、まだプライドを捨てられないんですよ。
わずかな希望を自分自身のうちに見出すと、
私は大丈夫だと思う。これ人間の心の姿ですよね。わずかにあれば、絶望しない限りですね、私たちが神に信じられないのか、という問いなんですよね。でも 1% の可能性、自分の可能性があると、それを、もう大丈夫だと、思うわけなんです。
そして、そのプライドをも根こそぎほじくり出す神の災いが10章にあります。いいですか？主はモーセに仰せられた。パロのところに行け。私は彼とその家臣たちを強情にした。それは私が私のこれらの印を彼らの中に行うためであり、私がエジプトに対して力を働かせたあのことを、また私が彼の中で行った印を、あなたが息子や孫に語って聞かせるためであり、私が主であることをあなた方が知るためである。モーセに神は次からの災いの目的をはっきりとさせました。先ほどはですね、パロに対して、世界に対して、私の名を知らせるためであるということでありますけれども、今度はイスラエルの民自身が、神様の名を知るためである。神が主であること。この方が主であることを、ということなんです。で、次回学びますが、12章以降に杉越の祭りということを通して、それを例年行うことによって、彼らはこの出来事をとこしえに覚えていくように神様に定められました。 モーセとアロンはパロのところに行って彼に言った。ヘブル人の神、主はこう仰せられます。いつまで私の前に身を低くすることを拒むのか。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。ですね。いつまで拒むのか。
罪というのは、手放すことですよね。私たちは罪というのは、神様が命じてるけれども、なかなかできない弱さだと思ってますけれども、そうではなくて強情ですね。子供が、このアイスクリームを欲しいつって手を絶対に離さない。この指をですね、こう離そうと思ってもですね、なかなか外すことができない。同じですね。
で、同じことを今この神様ここでおっしゃってます。もしあなたが私の民を生かせることを拒むなら、見よ、私は明日、イナゴをあなたの領土に送る。イナゴが地の表を覆い、地は見えなくなる。ヒョウの害を免れて、あなた方に残されているものを食い尽くし、野に生えているあなた方の木を皆食い尽くす。またあなたの家とすべての家臣の家、および全エジプトの家に満ちる。このようなことはあなたの先祖たちも、また先祖たち、そのまた先祖たちも、彼らが地上にあった日から今日に至るまで、かつて見たことのないものであろう。こうして彼は身を返してパロの元を去ったということで、
イナゴの災いですよ。
ヒョウの災いよりもさらにひどいということが、二つあるんですけども、一つは、
ヒョウの場合はあくまでも地表です。地中のものは、被害を受けません。
ところが、根こそぎ食い尽くしてしまうわけです、イナゴは。
もう一つは、規模がエジプトの建国以来ではなく、人間の歴史が始まって以来ですよ。先祖、またその先祖の先祖たちも、彼らが地上にあった日から今日に至るまでですね。ということです。イナゴの襲撃。
皆さんドキュメンタリーとかでなんか見たことありますかね？イナゴの襲撃。恐ろしいですね。で、最近ですと、5月の末に中国の新疆で起こったというのを、ま、私調べたら見つかりまして。で、1平方あたり2500匹ですね。
の密度。
2500匹。だから1平方キロにすると、
キロメートルにすると、
2500万匹になるわけですよね。襲来したらですね、その後の、その土地は何年間も耕作ができないそうです。
単なる干ばつよりもひどいですね。という内容なんですね。で、聖書の中には、イナゴの災いが出てくるんですよ。ヨエル書というところに、このユダの地をイナゴが襲い、それをモチーフとしてですね、それを型として、後に一糸乱れずに大量に押し寄せてくる軍隊の予兆になっています。人海戦術ってありますよね。本当に人海ですよ。人の海ですよね。で、それが黙示録の9章ではサソリのような毒を持った尾を持っているイナゴの形をしている悪霊たちが、底知れぬところから出てきて、そして人々を襲うんです。で、そのサソリのようなそれに毒に刺された人たちは、死ぬんじゃないんですよ。死ねないんですよ。どんなに苦しくても、5ヶ月の間苦しみもだえるんですけれども、自分が自殺しても未遂に終わってしまうんです。皆さんちょっと考えてみてください。頭にですね、これ銃をつけてですね、苦しいから死にたい。ですね。そして撃って脳みそがですね飛んでってもですねまだ生きているというホラー映画よりもちょっと怖い、そういうことが聖書に書いてあるんですね。で、イナゴですですか。で、次に、家臣たちはパロに言った。いつまでこの者は私たちを陥れるのですか。この男たちを生かせ、彼らの神主に仕えさせてください。エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですか。
家臣たちはもう、せがんでますね。で、それで仕方がなく、パロが、 連れ戻されました。さっきパロがモーセがですね、もうふって言ってもうパロの後ろを向いてですね出てったんですけれども、またこう引き戻したんですね。モーセとアロンはパロのところに連れ戻された。パロは彼らに言った。行け、お前たちの神主に仕えよ。だが一体誰が行くのか。モーセは答えた。私たちは若い者や年寄りも連れて行きます。息子も娘も羊の群れも牛の群れも連れて行きます。私たちは主の祭りをするのですから。パロは彼らに言った。私がお前たちとお前たちの幼子たちとを行かせるぐらいなら主がお前たちと共にあるようにとでも言おう。見よ、見ろ、悪意はお前たちの顔に現れている。そうはいかない。さあ少年の男だけを言って主に仕えよ。それがお前たちの求めていることだ。こうして彼らをパロの前から追い出した。ぜひ昨日の第一礼拝のメッセージとその前のメッセージをお聞きください。いいですか。特に昨日の礼拝においてはパロが妥協案を出している話をしました。で、前回の学びにおいては、国内で生贄を捧げなさい。そして、その次に、まあ、同じ話の中で出てくるのは、遠くに行ってはならないっていう。二つ目の妥協ですね。三つ目が、ここなんですよ。幼子を連れてってはならないという。で、後で出てきます。今度は、牛や羊を連れてってはならない。ですね。だから、もうさっきからずっとわかりますか、人間の頑なな心について勉強できてるんですよ。このパロを通してですね、妥協するんですね。妥協というのは実は全く否定してるのと同じことなんですね。で次いきますよ。主はモーセに仰せられた。あなたの手をエジプトの地の上に差し伸ばせ。イナゴの大群がエジプトの地を襲い、その国のあらゆる草木、ヒョウの残したすべてのものを食い尽くすようにせよ。モーセはエジプトの地の上に杖を差し伸ばした。主は終日昼夜、その地の上に東風を、東風を吹かせた。朝になると、東風がイナゴの大群を運んできた。はい。東風ですから、アラビア半島のあたりから吹いてくる風で、聖書にはですね、東風ってたくさん出てくるんですよ。で、それが、作物を干からびさせる乾燥した熱風なんですね。砂漠から来るから。風と言ったら私たち嬉しいじゃないですか。風吹いてほしいと思いますよね、暑いところで。吹いてほしくない時があるんですよ。ちょうどですね、中華料理店でですね、料理を作っているとしたらですね、熱風がですね、料理してる熱風が吹いてきて、なんか、つけてるのがいいのかわからないのか、どっちがいいのかわからないような状態のことを想像してください。もっとすごかったです。話一回経験して、エイラットっていうイスラエルの南端の町ですね、紅海に面している町ですけれども、周りはだから、あれですよ、砂漠ですよ、全部。風が吹きました。吹いてくれるなと思いました。イスラエルによく吹くそうですね。時々吹く。よくっていうか、時々吹きますね。ちょっと名前忘れましたけど、ちょっと特定の名前があるんですが。これが東風なんですね。ですか？で、そこから、イナゴが来ました。でイナゴはこれ渡り鳥みたいにですね、これ飛んでるんですよ。で、イナゴってすごいんですね。一度羽をですね、広げたら時速20キロ、30キロ、20、30キロでノンストップで20時間飛ぶことができるそうです。と思いますけど、調べたらそうです。で、この大軍を東風を持って、エジプトに送り込んだということであります。イナゴの大軍はエジプト全土を襲い、エジプト全域に留まった。実におびただしく、こんなイナゴの大軍は前にもなかったし、この後にもないであろう。ですね。さっきは、前にもなかったって話をしましたけれども、ここでは、この後もないであろうと言ってます。それらは全地の表を覆ったので、地は暗くなった。それらは地の草木も、ヒョウを免れた木の実も、ことごとく食い尽くした。エジプト全土にわたって緑色は、木にも野の草にも少しも残らなかった。ということで、最後の望みも絶たれました。ですね。さっきの作物の根こそぎ、食われてしまったわけですね。パロは急いで、はい、急いでです。モーセとアロンを呼び出していった。 私はお前たちの神、主とお前たちに対して罪を犯した。どうか今もう一度だけ私の罪を許してくれ。お前たちの神、主に願って主が私からただこの死を取り除くようにしてくれ。
死を取り除くようにしてくれって言って、もう相当深刻ですよね。もう、一歩手前ですよ、死が。という恐怖を味わっているので、
今このようにして祈ってくれと言ったんです。で、彼はパロのところから出て主に祈った。
これ、一文ですけど、皆さん驚きません？忍耐ある人だなって。本当に神様からこういう忍耐欲しいですね。民数記に書いてます。モーセは地上の中で最も謙遜な人だったって書いてます。これだけ偉大な力を行った人ですけども、ここを見てもわかりますよね。本当に彼は、へりくだっている人ですね。神様に全てを任せている人です。ですから、このような理不尽な要求に対しても、
彼は応答ができています。では19節。すると、主は極めて強い西の風に変えられた。風は稲子を吹き上げ、足の身、これ後悔ですね、に追いやられた。エジプト全域に一匹の稲子も残らなかった。
すごい。この西の風というのは、地中海ですね。地中海です。温暖な。だから湿気もあります。で、一匹も残らなかったってすごいですね、これね。
しかし主がパロの心を堅くなりにされたので、彼はイスラエル人を行かせなかった。ということです。21節。主はモーセに仰せられた。あなたの手を天に向けて差し伸べ、闇がエジプトの地の上に来て、闇に触れるほどにせよ。モーセが天に向けて、手を差し伸ばしたとき、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。3日間、誰も互いに見ることも、自分の場所から立つこともできなかった。しかし、イスラエル人の住むところには、光があった。
9つ目の災いが、暗闇です。これ闇が触れるっていうことですから、単なる暗さじゃないんですよ。私たち慣れてきますよね。暗いところにいると目が。少しだけ見ることできるじゃないですか。それも一切ない状態です。こうなんか、マシュマロのようにですね、暗闇が自分をこう包んでるような感じですね。経験したことあります。洞窟で一度私、旅行行った時にですね、洞窟の旅行が、そのツアーがあって、で、そこを少しだけですね、10秒以下だったと思いますね。電気消されたんですよ。怖かった。あれは怖かった。で、そこの人が説明しましたけれども、ちょっと何時間か忘れましたけれども、これやったら発狂するらしいですね。精神かく乱になるそうです。で、ここで言っている3日間っていうのは、もうそういう反狂乱状態に陥るような状況ですね。その中においてイスラエルに光があったと。で、これは霊的にも私たちは言うことができる。イエス様は私は世の光だって言ってるんですね。ですからどんな暗闇の中でもキリストの光を持つことが私たちにはできるという希望があるわけです。そしてここで災いが太陽に対する災いだったわけですよね。はい、太陽がエジプトの中では、皆さん聞いたことありますか？ラーというですね、太陽神がいるんですよ。まあ、エジプトのシンボルみたいな。日本も実は神道の中でアマテラス大御神というのは太陽の女神ですよね。彼らがなんか神様にしちゃったっていうよりもなんとなく同情できると思いませんか？私たちが電気一つで原発がね、壊れたっていうだけで不便を強いられてですね。これが全部の発電所がなくなったと考えてください。生きていけないですよ。この今の日本の生活はもう一瞬にしてなくなってしまいますね。だから太陽のおかげ、 あ、そだから電気でさえそうなのに太陽がなくなったらですよね。
人間生きていけません。
ゆえに彼らが神とした、これ間違ってるんですけども、でも神はこの太陽よりもかけがえのない存在なんだということを神様がここで知らしめたわけなんです。でこれもですね、黙示録に出てくるんですね。二段階にわたって出てきます。ラッパの災いの時に太陽、月、星の光の三分の一がなくなりました。三分の一です。それでも頑なだったんです、地上にいる人たちが。最後に8の7つの8をぶちまける災いがあるんですが、その残りの明るさもなくしてしまう。これ黙示録の15章の10節に書いてありますが、ということになります。パロはモーセを呼び寄せていった。行け、主に仕えよ。ただお前たちの羊と牛はとどめておけ。幼子はお前たちと一緒に行ってもよい。モーセは言った。あなた自身が私たちの手に生贄と全焼に生贄を与えて、私たちの神主に捧げさせなければなりません。私たちは家畜も一緒に連れて行きます。蹄一つも残すことはできません。私たちは私たちの神主に仕えるためにその中から選ばなければなりません。しかも私たちはあちらに行くまではどれを持って主に仕えなければならないかわからないのです。だから主が後でね、どれを持ってこのどれを生贄にするかということをですね、後でインストラクションを与えるわけですよね。しかし主はパロの心を頑なにされた。パロは彼らを生かせなかったと。ということで、第一礼拝のですね、昨日のメッセージを聞いてください。で、ここでは家畜を残しておきなさいということですね。でパロはですね、いつまでもいつまでも自分が支配できるものが欲しかったんですよ。いつまでも自分の所有物というものが欲しかったんですよ。いつまでもそのパロとプライドがあるパロでいたかったんですよ。それが失われるのが怖かったんですよ。手放すのが怖かったんですよ。それで神様が最後に与えられる災いはパロ自身です。パロ自身といってもパロ自身が死ぬのではなくて、パロの長子である君、いわゆる君、長男ですね。そうですね。プリンスですよ、プリンス。を撃つという災いが最後になります。いいですか ?11 章に入りますよ。主はモーセに仰せられた。パロ、私はパロとエジプトの上になお一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから、あ、ごめんなさい。読んでないところありました ?28 節読んでないですか?そうですよね。ちょっと28節読みますね。パロは彼に言った。私のところから出て行け。私の顔を二度と見ないように気をつけよ。気をつけろ。お前が私の顔を見たら、その日にお前は死ななければならない。モーセは言った。結構です。私はもう二度とあなたの顔を見ませんと言ったんですね。で、ここで決裂。もう本当に見ないというふうに言ったんだけども、もう絶対に絶好みたいな感じでね、言ってるんだけれども、またすぐに行くんですよ。なぜかって言ったら、この一節で今読んだところですよね。もう一度って言ってるんですよ。彼が、続きから読みますね。彼があなた方を行かせるときは本当に一人残らずあなた方をここから追い出してしまうと。だからモーセ自身も、どの時点で神様が、この、パロに対して無理やり出させるようにするのかというのは、いつの災いの時かというのは分からなかったんですよ、モーセもね。でも神様は今ここで語ったことによって、あ、この時なんだということになるわけなんですよ。さあ民に語って聞かせよう。男は隣の男から、女は隣の女から銀の飾りや金の飾りを求めるように、主はエジプトが民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの国でパロの家臣と民とに非常に尊敬されていた。以前に神様が剥ぎ取りなさいというふうにおっしゃったの覚えてらっしゃるでしょうか。で、それを今行いなさいというふうに神様が命じておられるわけなんです。 で、もう一度お話ししますと、それは後に幕屋において金銀が用いられるわけですね。奴隷の身ですから、そういうの持ってないわけですよ、貴金属は。で、それで剥ぎ取りなさいと言ってるんですけども、興味深いのは、エジプトの人たちはですね、イスラエル人たちに恋を持つんですね。で、尊敬、モーセは尊敬されるんですよ。興味深いですね。こんなにひどいことが起こっているのに。で、好意を神が与えるんだっていうことなんです。で、好意って本当に不思議なものですね。皆さん思いませんか？たくさんのことをいいことしてあげてるのに全然喜ばれないっていう場合と、ちょこっと良いことしたのに、なんかすごい喜ばれるっていうこと、どっちもありますよね。これ神様の主権の中に、御手の中にあるわけなんです。だから主が好意を与えたと。また、尊敬についてはですね、この恐ろしい災いの中にあっても、やはり神様の清さをエジプトの人は感じ取ったんだと思うんです。そのパロの圧政ですか。その、まあ、不正と言ったらいいか。その、そうですね。黒い部分っていうのを見ていてですね。でも神様がこのように裁きを行って自分たちもひどい被害を受けてるんですけれども、それでもやっぱり、これは正しいことなんだっていうことは薄々わかっている。それで、この尊敬されていたとあるわけなんです。また、モーセが忍耐を持ってパロに接したのも、やっぱりその理由の一つでありましょう。まあ、私たちも、これが目標ですね。この他の人たちに、クリスチャンじゃない人たちにもですね、この神様をこういう形で証しすることができたらと願います。次4節、モーセは言った。主はこうおせられます。真夜中頃私はエジプトの中に出ていく。エジプトの国のウイゴは王座につくパロのウイゴから引き薄の後ろにいる女奴隷のウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とないであろう。ウイゴを殺すと真夜中に。はい。ウイゴというのは家畜にもまた人間にも使われる、初めに出てくる男の子、あるいはオスですよね。で、それを人間だったら長子とも呼ばれているわけです。長子。で、これは私たち今考える単なる後継者という意味だけではないんですよ。当時の人たちにとっては命そのものでした。ですから自分たちにとってはもう自分のものなんですよ。自分なんですよ。ウイゴというのは自分のことなんで、それだけ重要なんですね。もうなんて言ったらいいかな。重要なんですよ。で、それを殺すよって言ってるんです。だから私たちが信じているイエス様は神の独り子っていうのはそういう意味なんですよ。神の長子なんですよ。神ご自身だっていうことなんです。それでパロの宮殿の中でパロのウイゴ、長子が殺されるということは、パロ自身が死ぬのと等しかったわけなんです。で、パロがまさにエジプトの神々の中で第一人者なんですよ。太陽神ラーの化身か。まさにラーが現れてた。そういうふうに、彼はエジプトでは信じられていた。それを神様が撃たれるということですね。しかし、イスラエル人に対しては、人から家畜に至るまで犬もうなりはしないでしょう。これは主がエジプト人とイスラエル人を区別されるのをあなた方が知るためです。興味深いですね。そのイスラエルでは、もう、至って平穏だったんですね。なんかこの犬もうなりはしないでしょうっていうのを見て、私はなんかあくびをしている犬をですね、こう思い浮かべたんですけれども。何の問題も起こってないんですよ。あなたのこの家臣たちは皆私のところに来て伏し拝み、あなたとあなたに従う民は皆出て行ってくださいと言うでしょう。私はその後で出て行きます。こうしてモーセは怒りに燃えて、パロのところから出て行った。
このパロの怒りという、パロじゃなくてモーセの怒りというのはですね、苛立たしさですね。なんでこんなに悲惨なことが起ころうとしているのに、あなたはまだ頑ななんですか。悲しみに満ちた怒りですね。でも次に神様は厳しい現実を教えられます。主はモーセに仰せられた。パロはあなた方の言うことを聞き入れないだろう。それは私の不思議がエジプトの地で多くなるためである。聞き入れないよ。モーセとアロンはパロの前でこれらの不思議を皆行った。しかし主はパロの心を頑なにされ、パロはイスラエル人を自分の国から出て行かせなかった。まとめを言っています。これが、この、7章から続いた9つの災いのまとめであります。いかがでしたか？パロの心の堅くなさを通して、私たちが心というのがそんな生優しいものじゃないんだっていうことをですね、見ることができた、分かったかと思います。私たちが良いと思っているのとはもう裏腹にですね、邪悪で陰険で治らずに、誰がそれを知ることができよう、という存在だということと、同時に神様が忍耐を持って待ってくださっているという神様の忍耐をも見ることができるわけなんです。私たちがしがみついているもの、どれでしょうか。それをですね、どうか点検して、手放すようにですね、神様の憐れみを乞いたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして、私たちパロの姿を見て、自分にも当てはまるものがありました。神様、私たちが何か辛いものがあると、その時は一生懸命祈るのに、また平穏に戻ると同じ罪を繰り返す。神様、お許しください。どうか私たちを憐れんでください。そして神様が忍耐してパロに接してくださったように、私たちに対しても忍耐して接してくださっているのですから、それを、罪を犯す機会とすることなく、むしろ罪を捨てる機会としていくことができるように、あなたを恐れる心を与えてくださいますようお願いいたします。主よ、この一週間もあなたが共にいてください。あなたの憐れみの中でまた一歩イエス様に近づくことができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈り下げいたします。アメン。